こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回は前回に引き続きゲストのカブケンさんとコプラスについて語ります。あとまあもう一つ、カブケンさんにまあじゃあコプラス作らせてくださいっていうことをお願いしたときに、一つお願いしたのはテーマ載せたいですっていうこと
を。そうですね、それが条件でしたもんね。
まあ条件というか、
条件というかポリケンさんのまあ願いというか、
はい、そうです
ね、製品化するにあたっての、
はい、
うん、
まあ僕自身がね、ノンテーマのアブストラクトっていうのは全然興味を引かれない
っておっしゃってましたもんね、はい、はい、
そうなんです、
は
い、だから何かテーマが欲しいなととりあえず、でそれができればゲーム内容にマッチしてるのが一番いいんですけれども、何をやってるのかなと、僕らはこのゲームで何をやってるのかなっていうのを、説明できるといいなっていう話
で、そうですね、はい、ね、無理やりつけたテーマとかじゃなくて、はい、そのテーマを見て、あ、なるほどなと、まあ、納得していただけるテーマっていうかね、
はい、
ま
あ、そうですね、このゲームはこういうことをやるゲームなんですよ、っていうことをまあ言えたらいいなっていうふうに思いまして、ただあれ難しいのが、現実世界でプラスとね、個の形をした何かで何かをやることってないんですよ、
まずないですね、
ないんですよ、
そ
こがね、何かしら何かあれば、じゃあそういうゲームですっていうふうなことが言えるんですけれども、まあなかったんでしょうがなくという、まあなかった場合はエジプト神話か宇宙テーマになるっていう、
はいはい、
ボードゲームによくあるパターンで、
は
い、これはホタルを捕まえるゲームなんですよ、というような形にしました、まあ、ホタルともその時はまだちょっとね、
そう
これは謎のなんかこういう生き物を捕まえるみたいな、
そうでしたね、害虫みたいな、ね、そういうのも出ましたもんね。
そうです、でまあそうなるとね、そのキャラクターをどうしましょうかって、できればこれをキャラクターにしたいですってことを僕はお伝えして、でまあダイス名の形の害虫みたいな、害虫というかね、虫みたいなの、
ま
あ、へったくそなのをねちょっと作って、こんな感じでやりたいんですけどっていうのをね、
ああそうですね、そうですね、覚えてございます。結構あれででもイメージ湧きましたけどね、やっぱあれ、あれぐらいの線の量が一番、まあ、あれより細かく描くと分かりにくくなると思ったんで、
そうですね、まあ、マス目自体がねそんなに大きくもないんで、そんなに複雑なものは作れない、書いても書き込んでも、むしろ視認性的には問題になるってい
う
ところがあって、
ま
あ、シンプルな形にせざるを得ないよねっていうのは、話としてはあったんですけどね、でまあ宇宙人っぽい形にしたらいいのかなっていう感じで、カボヘルさんにお願いしたわけですね、まあ、カボヘルさんならドット絵で、昔のね、最初
は
あのスペースインベーダーみたいな感じとかね、任天堂 DS で出てるメテオスっていう、
メテオス、はい、
はい、そういうブロック崩しじゃないですけど、パズルゲームみたいなのがあるんですけど、ああいう感じのイメージでっていう風にお願いして、それで作っていただいたのが今のキャラクターのデザインということになります。これがまあ大変でしてね、なかなかこちらの要求が多いわけですよ、これぐらいのサイズしか使えませんよと、でそれでドット絵で表現してくださいよ、ダイス目が分かるようにしてください、みたいないろいろとカボヘルさんにね無茶を言いまして、
そうですね、だからあの方の今まで出されてきたその作品も全部ねドット絵ですけども、
はい、
全然その制限の規実が違いますもんね。
そうなんですよね、
は
いはい、まあ、ドット絵って言っても何かける何のサイズに収めなきゃいけないってこと、多分あんまりカボヘルさんのではなかったんじゃないかな、これまでは。
そうですね、
はい、まあ、こっちはあの本当に1マスが 16.5 ミリだかなんだか、それぐらいのサイズに入れなきゃいけないっていう制約があったもんでね、いやこれはちょっとね大変だったなという感じがありますね。
キャラクター完成してからが大変でしたね、その
そうなんです
よ、そのボードにね、はい、
っていうのはどういうことかっていうと、カモヘラさんとも話して、やっぱりこれ宇宙テーマのゲームなので、うん、じゃあ宇宙だからまあ黒字に入るようなキャラクターでいきましょうっていう話で、あ、いいですね、それでいきましょうっていうふうにお答えしたんですけども、うん、ただそうやって実際ボードを黒くすると、今度はアクリルタイルの色が沈んじゃって、
そうですね、
全然綺麗に見えないんですよ。はい、うわ、困ったなって思って。
私もそうなんですよ。当初、黒の盤面やったんですよ。
そうですよね。最初黒でしたよね。
でもあれは、あの中身をくり抜いたんでね。
はいはいはい、はい。
なんとかなったんですよ。
はいはいはい、はい。
でも今回もその言うたら、まあ透明化っていうか、そのまま透かす感じになるんで、うんうん、当然その色は、あんま影薄くなりますわね。それぞれのアクリルのね。
うんうん、まあ別にあのアクリルタイル自分で発光してるわけじゃなくて単純に光通してるだけなので、本当黒いやつの上に置いたらその黒の色がすごく出ちゃうし、白いのに置いた方が綺麗に見えるっていう形なんですよ。でもキャラクターは黒字の方がよく見える。どうしよう、黒字と白字のバランスどうしようっていうところがすごい大変で、カブケンさんとそこですごく何度も試作してですね。
そうですね。ほぼ毎日か2日に1回プリントアウトして、
はい、
アクリル乗せて、ね、写真撮って、ホリケンさんの方に元気してみたいなのがちょっと続きましたもんね。
あれが本当大変でしたね。うわ、うんうん、これはちょっといかんなっていうような。う
ん
う
ん、いや、一瞬ね、これゴールまでたどり着くんかって一瞬焦ってきましたもんね。
そうっすね。うん、
せっかくいいキャラね、できたのにね。
そうなんですよ。キャラクターも揃ってるし、アクリルタイルももうその時には発注済みで、もう全部素材は揃ってるはずなのに、それを組み合わせるとうまくいかないっていう。いや、もうもっとこれはね、本当にね、僕のミスで、もっとそれは最初からきちんと終了形をイメージしておけっていう話があったんですけど、まあいかんせん僕自身もアクリルタイルを扱ったことがなかったので、まあアクリルタイルの特性っていうのをちゃんとつかめてなかったってい
う、そうですね、
そういうところがありましたね。はい。で、まあ一番きつかったのが黒を多めにするとすごく盤面がうるさくなっちゃうんですよ。
ああ、そうです、そうです。
はい。黒字にしてそこにあの白の枠線みたいなのを引くと、すごい黒の字が目立って、キャラがいるところといないところの差が分かりづらい、みんな目立って見えるっていう感じになっちゃって、それがすごく辛かったんですけれども、じゃあ全部キャラも黒字配してキャラだけ置くかっていう風にやって、見たら今度はそれはそれでちょっと見た目が悪いっていうか、キャラすごい浮いて見えるんですよ。
そうです、そうですよね。
いやー、これきついなーって思って、これもちょっとカボヘルさんにご意見いただいて、こういう風に試作して、こんな感じの例とこんな感じの例作ってみたんですけど、どうですかっていう風な話聞いて、そしたらまあ、黒字を、キャラの後ろだけ黒字入れたらいいんじゃないのみたいなアドバイスいただきまして、それでなんとか最終形にたどり着いて、あ、これだったら結構よく見えるなって。
そうですね。
はい。ようやくなんとかたどり着いたという。本当ビジュアル面も結構大変でした。
そうですね。大変やと思いますわ。私はもうその印刷するだけでしたからね。
そうですね。まあだから、テーマ載せようっていうことになって、そこまでは予想してなかったんで、いやー、これ結構きつかったなっていうね。
一番きつかった部分多分そこでしょうね。
まあそうっすね、
う
ん、
もうね、
後戻りができない
んで、ね、そうですね、
なんとかそれで仕上げなきゃいけないっていうところで、はい、大変でした。まあそれでいい感じになんとかね、仕上がったんですけれども、
パッケージも良かったですね。
あ、そうですね、実際あれパッケージですね、届いたらすごくいい感じでした。
ああ、そうですか、はい、早く見たいですね。
あ、これいいなって思って、
中盤遊ばれた方も、
はい、
まあ、どういう反応されるかなと思ったんですけども、すごくいいってね、おっしゃっていただく方周りに結構おられるんで。
あ、そうですか。
結構欲しがってる方いっぱいいらっしゃいますわ。
ああ、よかったです。
ああいう、まあ、お店の方とかね。
はいはいはい。
昨日もあの、お店にいつも月2回行くお店あるんですけども、
はいはい。
そちらの店長さんが、
はい、
あれ、ガブさん、お店とかに置くことできないんですかねとかいろいろ言われたぐらいなんで、やっぱり反響あったみたいですね。
あ、そうですか。
よかったです。
僕自身はね、あの正直元のコプラスのあのノンテーマのにやって、なんであんなの載せたんだって言われたらどうしようかなと思ってすごくドキドキしてたんですよ、テーマ変えやがってっていう風に言われたら申し訳ないなっていう風に思ったんですけども、
ほとんど聞かないですね、はい、あの前の方が良かったっていう意見は。
そう、前の方が良かったって言われると一番辛いなという風にまあ思ってたんですけど、
私もだからあの今のコプラスがの方がいいですね、やっぱ。
あ、そうですか。で、まあただ僕個人の話だと、まだ他にも大変な話が実はあって、
あ、はい、
というのはあのフレームですね、ジョイントパーツという、
はいはいはい、
ボードの外周を固定するフレームなんですけれども、これがですね大変難しい、すごく精度が求められるんですよ。
ああね、はい、なんか時々そのフィラメントとかなんかそういう言葉で、はい、ねおっしゃって、あのツイッターでおっしゃってたんで、多分その 3D プリンターのそのジョイントパーツのことだろうなってずっと思ってたんですけども
そうなんですよ、はい、これ 3D プリンターは要は 3D のデータ作ってそれを出力するっていう形なんですけど、ジョイントパーツなんでなんかオスとメスっていうかデコボコになってて、そのデコボコ同士を噛み合わせて固定させるっていうような形になってるんですね、
はい、
でその出っ張ってるところとそれを受け止めるところのサイズ同じ、例えば 3mm っていう風に設定して出力するとはまんないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。っていうのは、うちの 3D プリンターは普通に個人で使うようなやつなんで、そんなに精度が出ないんですね。
はあ、
どうしても大きくできちゃうんですよ。
あ、その数値よりも。
そうそうそうそう。
あ、はいはいはい。
だからその分を手作業で数字を削ってやんなきゃいけないわけです
ね。ああ、どれぐらい削ると、まあ、合うかみたいな形ですか。
そうそうそうそう。でそれはもう本当に数を重ねて実際にトライアンドエラーでやっていくしかなくて、0.5 ミリ頭を削ってもう一回やって、あまだちょっとダメだな、じゃあまた 0.5 ミリ削ってやって、あちょうど入った、あじゃあこれぐらいでいいのかなって言って、でもう一回作ると今度なんか誤差でさっききつくなったりとか、どのぐらいの誤差を許容できるような形にするのかみたいな、すごい難しくて、これがすごく大変でした。
いやーもう、いやそう思いますわ。最初はね、パーツなしでなんとかならないかみたいな話してましたもんね。
そうですね。まあなきゃ一番いいんですけどね。
例えばその100均に売ってるその滑り止めシートみたいなのを実際
引
いたり
も
しましたもんね。
はいはいはいはいはい。
で、もしこれがいけてたらもう全パッケージにそのシート入れようかみたいなのもちょっとよぎりましたけど、やりたくなかったですけどね。でもやっぱりそのあれも網目状態でやっぱりちょっとこう揺れるっていうか、粘りはあるんですけどね、
はいはいはい、
うーん
なかなかね難しいですよね、あの溶石取るからっていうのもあるし、まあどうしても横の衝撃には弱いかなと思う、
そうですね、
なければ一番楽は楽なんですけど、やっぱこれは僕もいろいろやってみた結果、ないとダメだなっていうことになって、でまあジョイントパーツをね、で作ってたんですけれども、いい形のパーツは割と早めにはできてたんですよ。
ああそうですか、はい、
カルゲムマの後ぐらいに、もう完成して、よしじゃああとはこれ量産するだけだっていう風に思ってって、でまあ量産し始めたんですけど、ある時ちょっと魔が差してっていうか、水平出しっていう、まあ、要はあの 3D プリンターの調整する機能っていうのをちょっと使ったんですね、
はいはい、
そしたら同じ風に出なくなっちゃったんですよ、数値同じなのに大きく出ちゃうんですね、少し潰れて大きく出ちゃうんですよ、なんでって、同じデータ使ってんのになんでさっきと同じ風に出ないのっていう風になって、それがその
個体差みたいなのが、
まあ、個体差っていうかね、ちょっと機械の方のね、すごいわずかな癖なんですよ。それの関係で、同じデータ使ってんのに同じものができなくなっちゃって、どうしようこれって、今まで作ったやつ廃棄しなきゃいけないのかな、
はい、
はい。 で、またデータ作り直して、きちんと合うように作らなきゃいけないのかな、みたいな。
うん、それは大変ですもんね、それは。
そういう葛藤があってですね。
うん、
で、そっからどう解決したかっていうと、
はい、
データを 3D プリンターのテーブルっていうところに置いて、で、それを印刷するっていう形なんですけど、その癖がついてると、なんかちょっと舌が潰れるようにして印刷されちゃうんですね。そこの面が。
うん、あ、その癖のせいで。
はい、そうそうそう。で、綺麗にできてるときって、うん、印刷してペリって剥がすと、裏に模様がうっすら見える感じになるんですよ。うん、
あの、写生みたいな感じですか？
はいはい、そうです、そうです。
はいはいはいはい。はい、
それが潰れてると、その模様ってのが消えちゃって、うん、もう均一に白くベターってなっちゃうんですけど、
うん、
だから模様が出るように、調整すれば、また同じように出るんじゃないかっていうふうに想像して、で、モデルをパラメータいじってちょっと移動させられるんですけど、
うん、
0.4 ミリだけ浮かせてみたんですよ、
うん、
だから実際には空中に浮いてるものを印刷するみたいな感じに調整して出力してみたら、その沈んでる分だけ浮くんで、
ああ、はい、
潰れが回避できて、裏に模様が出るぐらいのやつで、うん、印刷できたんです
よ。ああ、その模様出るのがいいわけですね。
そうなんです、
ね。
潰れないと裏に模様が
出
て、はい、っていう、もう人力で誤差を調整するっていうことをやって、どうにか前と同じものが作れるようになって、あ、これで前のやつも捨てなくて済むし、また量産もできるぞっていうことになって、うん、で、まあ今は、はい、ずっとそのジョイントパーツを作り続けています。
あでも1セットであれ12でしたっけ。
いや、12本
ね。12本いりますもんね、はい、大変な作業ですもんね、
これ結構ね、うん、時間がかかるんですよ。1セット作るのに2時間ぐらいかかるんで、
うわ、
まあ1日にね、うん、数セットぐらいしか作れないっていう感じで、うん、なかなか大変で、
ね、その人件費とかも入れてあの価格ですからね。
あ、まあ人件費入ってないですねほぼほぼ僕の動力に関しては計上されてないような感じです、あのスイッチピョーンって入れれば、まあ、一応物自体はできるんですけれども、うん、それを作った後にちょっとまあ糊がついてるんで、それを洗ってやったりとか、あとまあバリがあったらそれ削ってやったりとかって、
あ、
そういう仕上げの作業が必要なんで、まあ結構かかりますね。
ねえ、
はい、
ずっと放置しておけるもんでもないですもんね。
でもない、
うん、
そうなんです。大変だなと。やってみて、
ね、
やってみて結構大変だなっていうふうに今思ってます。
でも早かったですね、ホリケンさん、そのパーツを作るってなったのはね。
まあそうですね、要はそれしかなかったなっていうのが、うんうん、結局まあ、うん、僕その時に 3D プリンターも買ってたのかな、
うん、そうですね。だから早かったですもんね、すぐ写真送られてきたのが、あれもう購入されたんやみたいな感じで。
はい、ちょっと興味は前からあったんで、ちょうど使えるならいいかもしれないっていうふうに思ったんですけど、うん、ただやってみて思ったのは、これ 3D プリンターじゃなくてレーザーカッターの方が良かったんじゃないかなっていうふうに思ってます、ちょっとね。ただレーザーカッターだとどうなのかな、こういう細かいのは作れないのかな。ちょっと僕もレーザーカッターについてはよく分かんないんですけどね。
うん、結構でも細かいあれになりますもんね、そのパーツにしてもね。
そうですね、
あ、
そう、アクリルタイルってのがね、一番あれをレーザーカッターでちょちょいのちょいで作れないっていうのは、
うん、
まあこれあの株券さんご存知だと思うんですけど、アクリルタイルって光を通すんですよ、だから普通のレーザーカッターだと切れないんですね、
要はあれですよね、家庭用のそういうのんじゃちょっと適してないっていうか。じゃ
あそうです、そうです
ね、
最低30万ぐらいするようなやつじゃないとアクリルを切ることはできないっていうことで、そこがアクリルタイルっていうのの難しいところ、一番難しいところがあるんですよね。でね、アクリルタイルもう本当に自分で導入して切ってやろうかって思った瞬間もあったんですけど、まあちょっとすごいかさばる、機械自体がすごくでかくてかさばる、
そうですね、大きいですもんね、
のもあったし、なかなか難しいなっていうことになりましたね。はい、まあだから 3D プリンター使ってパーツ作ったりとかね、レーザーカッターでアクリルタイル切り出したりっていう風なとやってて、結構先進的というかね、あんまり今までの同人ボードゲーム作りではないようなことをやってるんですけど、
そうですね、
その裏では割と手作業で地道にやってるっていう状態です。
そのギャップがすごいですね。でもね、
もうすごい手作業の部分が多いです、
多いですね。
はい、
あと最終のその梱包もそうですもんね。結構、まあパーツも多いし。
ああ、そうっすね。ちょっとね、いろいろあって大変だなと思ってます。
でも、運動楽しみですね。8月6日が、まずは。
いやー、本当に8月6日にいくつ持っていけるんかなっていうような感じ。僕は、ファミリーゲームフェスティバル行ったことないんですよ。
はいはいはい。
さんは行ったことあります？
私は、あれ、確か、去年行きましたね。今年で2回目なんですけども。
はいはいはい、はい。全然イベントの雰囲気みたいなのが想像しづらくて、
だから私両方行ってますね。去年はそのファミリーゲームフェスティバルと東京ボードゲームコレクションと、
ああはいはいはい、
両方全然違う感じでしたけどね。
あ、そうですか。そうだ、僕東京ボードゲームコレクションも行ってないんで、わかんない。まあどれぐらいね、方にが求められるのかっていうのも分からなければ、客層もよく分からないっていう感じなので、
客層分かんないですね。去年は確かに親子連れ多かったですけどね、名古屋の方は。
はいはいはい。
まあ、そういうの歌っての会社でしたからね。
まあ、だから、ね、どれぐらい用意していけばいいのかっていうのが本当によく分からないような感じではあるんですが、まあ、なるべく頑張ろうと思います。
もう堀健さんの体調とそこが一番大事ですね、やっぱ。
あとは本当もう体力だけですね。もう体力でどうにかするフェーズに入ってきたんで
体力フェーズ、
そうですね。結局ボードゲーム作りは最後は体力っていうね、いうことですよ。
そうですね。でもね、あれだけ皆さんその楽しみにされてるっていうのは、日立つにつれてなんか徐々に来てますね、やっぱ。
はいはいはい。いや、よかったなと思います。
本当もう幻で終わる作品でしたからね、私の中ではまず。これ一生死ぬだけの作品で終わるか思ってましたから。いくらかけんねんみたいな感じでもね、仕様に。
まあでも逆に格言さんがあれだけ仕様重ねてね、いろんな人に遊んでもらって、まあ熱意というか感じられなかったら、僕も力貸せるかどうかっていうのは分かんなかったかなとも思うので、
はい、
やっぱりこれは格言さんの粘りがちだと思うんですよ。
いや、ありがとうございます。っていうか、まあ堀健さんとのね、1月のその声掛けがあったからこそなんですけどね。はいはい。でもだから、もうほぼだからスタートしたのが2月、3月から。結構でかかったですね、これ、もう完成するまでが。
まあ、どうですかね、うまくいけば春現場にもいけるかな、みたいなことを、僕、ちらっと思ってたんで、ただ、カボケルさんのね、イラストがどんぐらいなのかなっていうのはあったんで。要は今回初めてカボフェルさんにお願いして、カボフェルさんがどれぐらいの頻度でレスポンス返してくるのかもうよくわかんないみたいな感じだったんで、全然そこのところが把握できなかったんで、まあ秋現場に間に合えばいいやぐらいの、早ければ春現場、遅ければ秋現場、実際はその中間になったっていう、そういう着地ですよね。
実際私も春ね、一般側で参加しましたけど、まあカボフェルさんも、はいはい、お会いできて、
はいはいはい、
よかったですね、その話も一応できましたしね、
はいはい、いや僕もね、春現場の時カボヘルさんにお会いしてだいぶ頑張りましたからね、すいません無茶な振りをお願いしましてすいませんっつってだいぶ謝りました。
そうですね、実際そのね、ワンキャラワンキャラは小さいですからね、実際盤面の中でね、あれをあの中で表現するって、バランスとかね、
大変だったなと思います、
でも今なるとすっごいまあ可愛いっていうか愛着あるっていうか、なんか缶バッジとかね、ああいうノベリティ作りたいぐらいですね。
なるほど。
それぐらいなんかあのキャラがものすごい、まあ、一人歩きしてもいいような感じですもんね。実際ほら、どなたか堀健さんの後のリツイートで、はい、コプラスのキャラを使って吹き出しで、
はいはいはい、
あれなんかカタログ原稿かなんかですか、あれ。
そうですそうです、カタログ原稿を東京ボードゲームコレクションに出せたらどうかなっていうタイミングだったんで、
はいはいはいはい、
とりあえず匂わすだけ匂わしとこうと思って、
いやあれめっちゃ可愛いと思ってね、自分でも、
はいはいはい、キャラクターとしてすごくいいですよね。
いいですね。
ただ、僕は今見てちょっと後悔してるのは、要はそういう風に喋らせてるけど、キャラクター性が固まってないっていう。
ああ、そうです。まだわかんない。私自身もね。
コプラスのタイル保護シートって、 ていう傷防止のシート貼ったまんま出すわけですね、だからそれをお客さんに剥がしてもらわなきゃいけないんですけど、その剥がす手順のチラシみたいなのを入れるんですよ、
あ、はいはいはいはい、こういう感じで、めくってください、
まあ、単純に水につけて、つけたらきれいに剥がせますしか書いてないんですけど、
そうなんですね、私はガムテープ使って剥がしてたんで、
そうなん
です、結構大変でしたわ、めちゃくちゃガムテープ使うっていうか、もう3、4パーツでもう言うたら、ガムテープ一切れ、
そうなんですか、
水で、
すごいきれいに取れますよ、
そうです
か、アクリルの加工してもらった人に、そういうふうに聞いたんで。
そうですか。
そうっす。まあ、洗面器でも何でもいいですけど、そこに水張って、ジャパーンって全部入れて、で、1分ぐらい経って引き上げれば、水浸透してると、すごくペロって上がれるんで、すごい簡単です、
うん、ちょうどね、夏休みだし、いいっすね、なんかその水遊びしながら。
ああ、まあ、冬だと確かにきついかもしれないですね。
ちょうど今の季節にね。
はい。
うん、
でまあそういうあの水に1分つけたら剥がしますよっていうのを書いたんですけど、
はい、
そこにちょっとキャラクター書いて、キャラクターの口調みたいな感じで全部ひらがなで、あのファミコンのテキストみたいに書いたんですけど、そういうキャラクター付けで行けばよかったのかなっていうふう
に、はいはいはい
はい、だからまだね、ちょっとキャラクターがね、あのすごく適当なんですよ、扱い、はい、カタログ書いた時点では。
まあ例えばね、マニュアルがすごい余ったら、そのね、レベル1かレベル5ぐらいまでのなんか自己紹介みたいなのとか、いやありがちでしょ、なんかそういうの。
はいはいはいはいはい、はい、
そんなのもふと思ったんですけど、これ間に合わんなと思って、キャラ設定はさすがに。
ちょっとね、説明書も時間ギリギリだったんで、結構慌てて作りましたね。
本当はもっとね、説明書には時間取るべきなんでしょうけど、いや、やっぱ難しいですね、説明書は。ルールは固まってるけど、どう表現したらね、わかりやすいか。
結構書き直しましたね、こっちの方でね。カブケンさんのテキストは全部、一文で表現しようとして分かりづらくなってるところだった
ので、うんうん、
それをちょん切って整理したりして。
いや、今回も勉強になりましたね。
僕もいろいろと勉強になったというか、やっぱ人とね、一緒にやると、どうしても個人制作でやると、自分の癖はそういうもんだと思ってやっちゃうけど、人と一緒にやると、そうか、それが唯一解じゃなかったんだみたいなことが分かるので、すごく参考になるというか、カブケンさんのマニュアルもちゃんとコンポーネント写真入りっていうか入りで全部表現してるんで、ああこういうとこ丁寧だなっていうふうに僕は勉強になりました。
だから今までね、なんか自分の作品出すときに、まあ、イラストこの方に描いてもらってみたいな形ではね、何作か作りましたけど、
はいはいはいはい、
こういう形がやっぱり今までなかったので、もうほぼ共作っていうか、まあ、意見出し合って、
はいはいはい
はい、ね、いうのはなかったんでね、すごい勉強になったし、まあ、本当にいい体験できましたね。
ああ、そう言ってもらえるとありがたいです。
だからまあ一人ではもう絶対ああいう形のはまずできなかったし、製品化っていうそのハードルがやっぱり高すぎたんで、あの作品は。それがやっぱり実現、まあ、できたっていうか、これはすごい嬉しいですね、やっぱ。
いや、僕もなんとかいろんなゲーム作ってきたけど、今回が一番大変だったかなっていうような。うん、まあ大変さの質が違うんですけどね。
違いますね。それはそうですね。はい、
僕は今回ルールにはほとんどノータッチで、カブケンさんにほとんどお任せして、唯一あの最後に一番多くタイル繋いでる人にボーナスあげたらいいんじゃないですかっていうところだけちょっとお願いしたっていうだけで、
あそこ良かったですね。でもそ本当ね、あの私がいつも言ってるのは、結構きついゲームなんで、そのマイナスが、
はいはいはいはい、
ちょっとこのハッピーな部分、ね、入れたいですねってね、あの、はいはいはいはい、おっしゃっていただいて、
そうですね、
うん、
まあ、僕も割ときつくしちゃいがちな方なんで、なんかちょっと嬉しいところを入れた方がいいのかなっていうふうに、はい、そうさせてもらいました。
まあね、その後すぐテストして、すごいいい感じで、はい、そこが生かせた、まあ、そのテストだったんで、
はいはいはいはい、
うん、すごい良かったですね、あれは。
良かったです。カブケンさんのその新作の方はどういうゲームなんですか？
あ、もう簡単に言いますと、大富豪ご存知ですか？
わかります、わかります。
トランプで遊ぶゲームですね。
はいはいはい。
で、そのカード構成っていうのが、まあ、数字1から 6までしか使わない、60枚使うゲームなんですね。
ああ、もう。
で、それぞれにあの色がありまして、色の強弱があって、青、赤、黄色の3色があります。
はいはいはい。
で、赤が一番強くて、青が一番弱いんですね。まあ、信号みたいな感じで。
はいはいはい。
で、大富豪と同じように、スタートプレイヤーからまあカード出していくんですけども、まあ、当然、スタートプレイヤーが1枚出したら、1枚でその数字より大きい数字、強い数字を出していくと。
うん。
で、2枚なら、まあ、要するにまあダブルですよね。
はいはい。
で、大富豪とかにありがちなのは、同数字なら、スーツが違っても全然あれ大丈夫なゲームなんですけども、
はい、
私のゲームは必ず複数枚カード出す場合、同色じゃないとダメなんですね。
はいはいはい。
はい、だからもし2のダブルなら、必ず黄色2枚の2とか、そういう感じで。うん、
はいはい、
まあ、数字6まででしかないんですけども、色に強弱つけているので、要はまあ3段階あるわけですね、その同じ位置でもその強さが、
はいはい。
一番特徴的なのが、1から6までしかないんですけども、はい、2と4にですね、それぞれ各色1枚ずつプラスカードっていうのがあるんですね。
はい、
で、それはそのカード単体で2でも4にもなるんですけども、同色のカードにくっつけると、6より大きい数字も作れるわけですね。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、最大ですね、2と4にあのプラスがありますので、赤でしたら、6に2と4を足すんで、最高12っていう数字が作れるんですね。
6とプラス2とプラス4として12ってことですか？
最高12まで作れます。それがどういうことかというと、プラスカードを使った場合は、それカード1枚とみなすわけなんですね。
はいはい。
なので、まあ、例えば6の次には普通は出せないんですけども、まあ、例えば7とか8とか、うん、まあ、そういうふうにプラスカードを作ると、まあ、当然有利ですよね、うん、それより、はい、あの超えないと、あの言うたらその場は流されてしまうんで、
はいはい、
で、大富豪には確か8切りっていうルールがあったと思うんですね、
はいはいはい、
8を出すともう場流せるとどんな状態で、うんうん、それがその、まあ、私の今回のゲームが、まあ、アニマルズっていう、まあ、動物をテーマに入れたんですけども、数字の1、うん、数字の1って最弱なんですね。1が弱くて6が一番強いんですけども、はい、6が出た時にその次に出せるのは、うん、基本的にそのプラスカードを使わない限り1だけなんですね。
あ、なるほど。
だから6が出た後に1で切れると、
うん、
で、全ての位置にその1切りのそのまあまあ、 あのストップ1って言うんですけども、そのストップ の、 あのマークが入ってるんで、60枚中9枚がまあそのストップカードですね、
うん、
で、赤黄黄色の3色の1から6がそれぞれ3枚ずつなんで、 3×3×6 で54枚、これにプラスして1から6まで1枚ずつのカメレオンカードっていうのがあるんですね。
はい、
このカメレオンカードっていうのがくっつくとその色になると、まあ、補色っていうんですかね。なので例えば黄色の3にカメレオンの3をつけると、まあ、黄色の3のダブルになると、
うん、
でもし一番その場に出てるカードが例えば黄色の4だとしますでしょ、
はい、
カメレオンの4以上のカードを出すと黄色の、まあ、5とか6とかそういう風に今扱われます、カメレオンカードは、はい、でもしカメレオンカードでスタートした場合ですね、その場合は色がついてないので最弱の青よりも弱い色とみなされます、
うん、
なので例えばカメレオンの3を出すと一番最弱だった青の3がまだ上に出せるわけなんですね。
うんうん、
だからカメレオンがなければ青色が一番弱くて黄色青の順番で、まあ、強くなっていくんですね、
はい、
そして一番特徴的なのが大富豪は複数枚出す場合は確かその同数字でしか出せなかったと思うんですけども、
はい、
このゲームは階段上でも出せると、なので345とか例えばそのプラスカードとか使うと34567とか、まあ、例えばね、うん、そういうふうに複数枚で出せると、
うん、
でプラスカードの優秀なのは例えば452にプラス4足して6とかそういうふうにも使えるんですね、そのシーケンスにも、
はい、
でもそれはあくまでもそれ3枚とみなされます、プラスを使った場合は、
う
なので、それを超える数字としたら、例えばその色で上回るなら、同じ配列でより強い色を出す。もしくはそれを超える数字ですね。で、先ほどのその位置切りっていうのは、6が出た後に一応まあその位置が出せるということだったんで、そのシーケンスにも使えるわけですね。例えばその出されたシーケンスの中に6が含まれていれば、まあ位置切りができると。なんとなくわかります？
まあ、結構特殊な要素が多く入った大富豪っていう感じですよね。
うん、これがね、ここ最近すごい反応良くて、おー、ほんでこれもゲーム出せるなっていう形で今、まあ、作ってるんですけども、もしかしたらこのマニュアルの不備とかそういうので、ちょっと名古屋厳しいかなみたいな形ですね。なんか今最近ほらリカーリングがすごい評判になってるんですけども、
そうですね、
うん、ああいう感じでちょっとゴーアウト系作りたかったんですね。人数幅いけるんで、
はい、
やっぱプレイ人数多かったらそれだけ遊んでもらう確率も上がるかなと思ってね。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回の放送予定は未定ですが、放課後サイコロクラブ第10巻の予約が始まったので、それについて語るかもしれません。それでは